もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。はい、最初に年齢を教えてください。
はい、51歳です。
51歳。
はい。
結婚してます？
いえ、離婚しております。
離婚は何年前ですか？
はい、2ヶ月ほど前です。
あ、2ヶ月ほど前。
はい。
離婚したばっかりですね。
はい。
で、今はそうすると、お一人で暮らしてるんですか？お子さんかなんかと？
はい、実家に戻りまして、子供2人と住んでおります。
あ、実家。はい、子供2人ってお子さん何歳ですか？
はい、上が長男20歳で、
はい。
はい、下が、長女18歳です。
はい、わかりました。
はい。
それで、どんな相談ですか？
はい、娘のことでのご
相談。18歳のお嬢さんですね。はい。はい、18歳のお嬢さんはこれ、今、働いてるの学生？
一応高校3年生なんですが、
はい、
はい、不登校になっております。
あ、不登校に、
はい、
いつから不登校ですか？
中学。
あ、中学から 3年、
ま、はい、全くではないんですけれども、
はい、
はい、ほぼその頃から、
うん、
はい、
ということは高等学校はほとんど行っていないということですか？
そうですね、入学した夏休み頃までは、はい。
あ、そうですか。
少し行けておりました。
はい。それで、2ヶ月前に離婚したばっかりということですけど、
はい。
夫婦関係はあんまりうまくいってなかった。つまり、お嬢さんからすると、お父さんとお母さん仲良くないっていう、そういう感じですか？
まあ、それは分かっておると思います。はい。離婚は2ヶ月前でしたが、
はい。
やはりうまくいってないのは、はい、下の娘が小学校入る頃からなんですが、
はい、
表面的には、ね、子供には分からないようにっていう、
はい、
はい、配慮はしてきたつもりなんですけれども、
はいはい、かなり長い期間ですよね。
10
年以上うまくいかないままずっと、
はい、やはり、まあ、子供のためということで、
うん、
はい、私がずっと、はい、
我慢した。
そうですね、
うん、不登校だけですか、問題は？
いえ、もう今の生活が本当に普通と異様な形になっておりまして。
はい、異様な形っていうのはどういうことですか？
まあ、部屋に引きこもって、でも、もちろんとにかく親に、私にですね、
はい、
多分気配、とにかく姿を見せたくない、言葉、とにかく気持ち何も発しない、メモとかああいうものでも何も伝えない、
うん、
とにかく昼間は、昼間も夜もずっと電気を消して、部屋も、部屋がちょっとガラス戸なんですけれども、
うん、
はい、ガムテープを貼ったり、中を布でを貼って見えなくしたり、
はいはい、
はい、
で、ということは不登校というよりも引きこもりというふうに理解した方がいいわけですね。
はい、そうですかね、はい、
そうですよね、はい、で、その引きこもったのはいつ頃からですか？
離婚して引っ越してくる前も多少あったんですけれども、
うん、
はい、やはり引っ越してですね、
はい、
私が離婚して
引っ越してっていうのは2ヶ月前という話ですね。
はい、
はい、引っ越して、
で、まあ、子供が部屋が一つ与えられて、
はい、
はい、そこに来た時から、まあ、特にそうなったっていうのもあります。
要するに引きこもるといっても、なんか軽症のもんじゃないですよね。もう全然出てこないということですよね。
まあ、学校もですね、まあ、私が知らない間とか、
はい、
仕事しておるので、日中のことをわからないところもあるんですが、
はい、
はい、たまに出てたとか、洗濯物が出てると、あ、出かけたのがわかるなというのがありますが、はい、お洗濯物とかお風呂とか、そういうのもほとんどたまにしか入らなかったり、
出
なかったり、
うん、
トイレにも降りてこなかったり、
うん、
水分も取ってるのか取らないのか、何食べてるのか、
うん、
まあ、もちろん家に食べれるものを置いといて、
うん、
はい、持ってくるものもあるんですけれども、
うん、こう、はい、はい、それで、あなたとご主人の離婚の原因っていうのは何ですか？ 10年以上のことだからそう簡単にこれで別れましたって言えないでしょうけども、はい、
まあそうですね、まあ簡単に言えばその相手の方の性格というか人間というか、
うん、
はい、そういうものを全てが私が嫌になったというだけのことなんです、ね、はい、うん、
で今日のあなたの相談としては、はい、まあ、こういう形で離婚して今実家に来て、
はい、
この下の18歳のお嬢さんが引きこもってしまって、
はい、
失望とか絶望とかその段階をもう一歩超えちゃったという感じはあるわけですね、
はい、
それでも手に負えなくなったけどどうしたらいいかということね、
はい、
はい、今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、お願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
ですね、
はい、
私はあなたに問題があると決めつけてるんです。非常に申し訳ないんですけど、
はい、じゃ
あ
それは
決めつけた原因でいいですか、はい、なぜかっていう、はい、非常に不可思議なことがあるからです。
はい、
あなたの中に一つの共通点があるんです。
はい、
それはですね、
はい、
よく聞いてみると、
はい、
これあなたの言葉のマジックなんですね。と申しますのは、
はい、
まず一番わかりやすいのは、はい、18歳のお嬢さんが不登校とおっしゃいましたね、
はい、
でも話を聞いていくうちに加藤先生が あじゃあそれは引きこもりですねとおっしゃいましたね、
はい、
これ不登校ではなくって引きこもりです、
はい、
でも不登校と引きこもり全く違うんですよ、
はい、
で特にお嬢さんの場合これハードですからね、
はい、
それはあなたは不登校という問題でこちらに相談来ているわけです、
はい、
話が最初は軽く持っていって、
はい、
だんだんだんだん深くなってくるんです、あなたのお話は。
はい、
そうしてですね、
はい、
もうこれはもうこれがあなたの原因だってところです。
はい、
加藤先生が、はい、離婚の原因は何ですかって言ったら、
はい、
私が嫌になったって言うんです、
はい。
そんなバカなことあるわけないです、これ。
はい、
それはあなた嘘をおっしゃってますよ。
はい、
そう思いませんか？私が嫌になってね、離婚して2ヶ月後にね、
はい、
こんな相談来ますか、はい、となるとあなたの性格はですね、
はい、
現実は絶対見ていないってことです、
はい、
例えば不登校が引きこもりが不登校に変えてしまう、
はい、
非常に現実を見なくてあなたの世界観の中のあなたが心の中に落ち着く表面的な言葉を使って生きている方かなと思ったんです、
はい、
ここまで相談の内容でも、
はい、
あなたは現実を見てないんです。見てないあなたに適当な返事をしてしまって、
はい、
このお嬢さんがますますおかしくなってしまったら、
はい、
私が生きていけない、
はい、
私はあなたは嘘だと思ってますから。でも嘘を言わざるを得ないあなたのプライドが強いんでしょう、
はい、
全部自分の都合で、まあ、よく加藤先生が選択的コミュニケーションとおっしゃいますけども、
はいはい、
常に自分の都合のいいところでかいつまんで人生を生きている ような気がするんです、
はい、そうかもわかりません、はい、
わかりますでしょう、
はい、
別にあなたが人生生きた悪い云々ではないんです、
はい、
ただあなたがあまりにも今自分が言ってる言葉は自分は本当だと思っているんです。間違いなくね、
はいはい、
それわかります、
はい、
でももう一つの自分は、
はい、
そう言わなければ、
はい、
自分が今その今電話してますね、
はい、
立っていられないんです、怖くて、
はいはい、
では違うこうであったって言いながら全部が嘘だっていうことをあなたは知っている。そしてその答えはお嬢さんは知っています、
はい、
多分、まあ、聞いてる方はすごく私はきついなと思うかもしれませんけれども、
はい、
あなたは絶対お分かりになってるはずなんですよ、
はい、
私のこの、まあ、今責めたところは、
はい、
でそれはどうしても言えない言いたくないことだったらいいの。ただ私がこのよく分からないって部分は、
はい、
あなたには魚の骨のように引っかかることではあるでしょ、違いますか。
なんて私も表現したらいいかわからないんですが、
うん、違ったら違うっていいんですよ、
はい、
一言で、
はい、まあ、本当にこういろんなことが複雑にあったので、はい、うまくちょっと説明はできないんですけれども、
なんていうかしら、自分を責めるんではなくって、
はい、
事実はこうであったっていうことを、
はい、
あなたが受け止めることが大事なんです、
はい、
ですから今ラジオで喋りたくなかった場合ですね、
はい、
一人になった時に本当にこの別れた原因は何であっただろうか、
はい、
全部書いて、
はい、
作文ではない一行ずつこんなことを言った、このもう思い出したなくても書くんです、
はい、
書いた時に自分の姿が見えます、
はい、
そしたらそれをすぐに捨てる、
はい、
そこからあなたは現実を見れると思うんですね、
はい、
今あなたはあまりにも自分の自己中心的な世界で、
はい、
自分がくじけない自分がリスクの負わない人生を生きながら、
はい、
お子様がすごいリスクを背負って今生きているということです、
はい、
それを分かっていただきたいと思うんですね、
はい、
加藤先生に伺います、
はい、
あのね、
はい、
要するにあなたは今ね実際の自分と、
はい、
自分が思っている自分とが完全に違うんです、
はい、
実際の自分はあなたの無意識、自分が思っている自分っていうのがあなたの意識、
はい、
完全にそれが乖離してる、
はい、
だから生々しい感情っていうのはもう何にもないでしょ今。
そうです、はい、
悲しいとかね、
はい、
悔しいとかね、
はい、
嬉しいとかね、
はい、
ああ生まれてきてよかったって猛烈な感動とかね、
はい、自分で抑えちゃってるというか、なんかこう、はい、出せない自分がいます。
出せない自分いる、
はい、
はい、そこまで気がついてくれたらもうありがたいわこっちとしては、
はい、
もうこの自分に気がついたら生きていけないっていうそういう自分がいるでしょう。なんとなくわかる？
はい。
まあでもすっごい強い壁だね。この壁、この壁が破らないっていうことはものすっごい厚い壁なんですよ。
私の中にあるものです。
うん。
はい。
誰とも人だと本当にはつながってなかったでしょ。結婚もする、
はい、
子供もいる、
はい、
表面から見ると、
はい、
人とつながってんですけれども、
はい、
実態は、
はい、
完全な、
はい、
孤立と追放ですよね。
そうかもわかります、はい、
そこまで孤立と追放になるには、
はい、
それなりの原因があるはずですよ。でそれは何かっていうことを突き止めることが、
はい、
もうこのお嬢さんの問題を解決することで、
はい、
それを抜きにして、
はい、
18歳のお嬢さんの解決はありえません、
はい、
実際の自分と自分が思ってる自分とは全く違う、
はいはい、
それでもまた固くなにですね最後の防衛戦です、
はい、
だから電話切ったら考えてください、
はい、
最後の防衛戦で死に物狂いになって守っているものは何かということです、
はい、
それをもし認めることができれば、
はい、
物事は解決しますけれども、
はい、
それを認めなければ、
はい、
100回相談しても何の意味もありません。よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
死に物狂いで不幸にしがみつく人がいます。心の底にものすごい怒りがあります。